はい、ということで日をまたぎまして金曜日、時刻は深夜1時を回りました。東中野のイアサスタジオからお送りしております映像作家の山本タスクです。ちょっと残念なお知らせを今日はしなければなりません。300回を間近にね迎えたこの山本タスクのビブリオフィリア、2019年の2月から始めまして、まあなんだかんだとね5年近くさせていただいたんですけれど、一旦ちょっとね今月をもってこの番組終了する予定でございます。はい、まあねちょっといろいろ事情はあるんですけれど、まあ皆さんねスポンサーの方からもご協力もいただきましたし、まあ5年ちょっとねいい区切りかなと、ちょっと300回を迎えられないっていうのはちょっと僕の中でもね残念ではあるんですけれど、まあとはいえ、まあ長いことねさせていただいて、こう本当市川うらら FM さんありがとうございますという気持ち、そしてリスナーの皆さんもね本当に本当に嬉しく思っております。まあ今日はまだ、思い出話はする予定はないんですけれど、まああと2回かな、今回を含めて3回かなで、終了する中で、これまで5年間の思い出とかもねちょっとさせていただきたいなというふうに考えております。まあいろいろね本当にこう5年もやってくれば、その間にコロナはあったし、まあ、YouTube のね、配信なんかもどんどん、変わってきて、環境も変わってきて、まあ、ラジオというものの立ち位置もね、もういろいろ変わってきたりもありましたので、まあ、その中でこの役割というのも、まあ、終わるわけじゃないけれど、一つ区切りを迎えるかなというふうに考えております。はい、ということでね、まあ、今回も、気を取り直してやない、しっかりと気を入れて頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。山本タスクのビブリオフィリア。10月の11日金曜日、時刻は深夜1時を回りました。ラジオでお聞きの方もウェブでお聞きの方もこんばんは。市川うらら FM からお送りしております、映像と読書と音楽を愛する方へのマニアックな深夜トークプログラム、ビブリオフィリア。パーソナリティは映像作家の山本タスクです。今回の1曲目はマイケル・マクドナルドで What a Fool Believes。 はい、今回から3回、あと3回はねごめんちょっと流行りとか抜きにして、このラジオ番組で取り上げさせていただいた曲の中でも結構思い出深い曲をねちょっとたくさん取り上げさせていただきたいと思います。基本的には僕やっぱりスティーリーダンとかプリンスをねたくさん取り上げさせていただいたので、そのあたりのグループというかその周辺の AOR 周辺をねたくさん取り上げさせていただきたいなと思っております。はい、ということで番組では皆様からのメッセージお待ちしております。好きな音楽の話、好きな本の話、ぜひお聞かせください。お便りお待ちしております。このテーマに限らずお便り、番組へのご意見ご感想、かけてほしい曲のリクエストなどぜひお待ちしております。アドレスは task@iasa.jp task@iasa.jp、 こちらまでお送りいただくか、Facebook、Twitter、Instagram、Clubhouse、StandFM、YouTube で山本タスクをフォローしていただいてメッセージを送りください。もしくは山本タスク、市川うらら FM で検索していただくと番組ページに飛ぶことができます。こちらからメールアドレスをクリックしていただくとスムーズにお便りを送りすることができます。たくさんのご参加お待ちしております。それでは山本タスクのビブリオフィリア第282回目放送を始まります。この番組は Wizコンセプトグラマー有限会社、猫が接客する生態院キュベレー株式会社イアサの提供によりお送りいたします。それでは次の曲に参りましょう。スティーリー山本タスクのビブリオフィリア。はい、ビデオグラファーとして活動する山本タスク、その吉田ごとを語ってまいります。先週から今週にかけては、VGA イベントがありワークスプレビューがあり、それで、来週からはねアカデミーが始まるということで、また人前に立つ三昧というかね、授業三昧の、1週間2週間が始まっていくなというふうに考えております。まあラジオもそうなんだけど、人前に立つっていうのがことのほか疲れるというか、いや疲れるって別に嫌いって意味じゃなくて、体力持ってかれていたんだなってね、なんか、まあ、50を超えてからというか、 この年になってみるとちょっと感じるところがありますというのはね、今日のテーマ、非認知ストレスという言葉になってくるんですけれど、意識してないストレスっていうのがね、人間にはかかってくるんじゃないかみたいな話を、ちょっとされて、いや、それが理由でね、ラジオをちょっと中断するわけじゃないんだけど、まあ、僕は人前に立つのはすごい好きだし、好きだしというか、それでしかね、こう人の役に立てないと思ってたし、それで一生懸命やってきたら、まあ、こうなってしまったっていうね、ちょっと間違えたビデオグラファーをやっているんだけど、思った以上に人前で喋ったりとか、まあ人前で声を出すっていうのはね、だいぶ疲れる作業だったんじゃないのかなって、今になってふと思う時ってあるんですよ。何でそれ思ったかっていうとね、自分自身が、例えば打ち合わせだったりとかさ、あとはこう授業であったりとか、こう喋った後で、こう一瞬間が空くじゃない?その時に、こう、一回スイッチ切り替えるんだよね。ふーっと、チャイムが鳴った後とかに、一回こう、スイッチをふーっと切り替えるんだよね。で、またチャイムが鳴ったりとか、まあ、打ち合わせが始まったりとかすると、またスイッチをオンにして、またオフにして、オンにして、オフにしてっていうのを繰り返していって、まあ、ここ10年間ぐらいね、このスイッチのオンオフ、オンオフがあまりにも早く、めちゃめちゃなスピードでオンオフを繰り返してきた結果、なんかずっとオンになりっぱなしみたいなさ、壊れた、スピーカーみたいな状態で、ずっとオンになってたんですよ。だけど、まあ、特にバインドかな、授業をやっている中で、その授業がちょっとずつ少なくなってきたりとか、あとは授業がね、こう、丸一日じゃなくて、平日夜だけになってきたりしたときに、こう、平日昼はやっぱりどうしてもオフになるときってあったりするんですよね。で、夜だけオンにする。で、オフにする。まあ、なんだろう、一日の中でずっとオンじゃなくて、半日オフ、半日オンみたいな日が続いて、できた。最近そうなってきたときに、あれ?スイッチのオンオフがまた復活してきたなと思って、その時になんかドカッと、まあ疲れというのかな。スイッチオンにするのって結構しんどかったことじゃないのかなって、なんか今更中に気づいちゃったんですよね。いや、これなんか気づかないままに生きてきたかったなっていうところもあるんだけども、まあ、気づいちゃったものはしょうがないなというところもあるし、まあ、それも、まあそれで自覚をして、自分の50代ってものを考えていかなきゃいけないよなっていうふうにもちょっと思ったりするんですよね。まあ皆さんもね、非認知ストレス、どうでしょう?ちょっと意識されてます?されてます?って聞くのも変なんだけど、まあそもそも認知してたらね、非認知ストレスじゃないんだよな。ここがややこしいんだけど、まあ無意識のストレスっていうのがね、多分かかってるだろうなって思うんだ。で、まあ、ラジオを一旦中断するのはちょっとまた別の理由から来たんだけど、まあ、ちょっと人前に出たり喋ったりっていうのを、一旦ちょっとなんか、スイッチを整理整頓することによって、また、これがまた変なこと言うけれど、一旦整理をして、またスイッチをバカバカバカバカっと繰り返す、日々に戻すことによって、もう一回、僕は疲れを感じないようにしようというね、これがね、ほんと50代の体で通じるのかどうかわかんないんだけど、これは20代だったらね、そういうやり方通じるんだけどさ、まあでもね、50代でもね、関係なくやっていこうと思ってて、そういうのもあって、僕は今後、YouTube の方でもね、もうちょっと喋っていきたいなというふうに考えております。ということで、精一杯僕は、なんて言うんだろうな、ラジオ番組は一旦区切り。まあ、もう一個のね、教えてサスク先生という番組は、あと半年間ね、ちょっと継続して続けていこうと思っているんだけど、まあ、なんだかんだとね、こうやることっていうのはどんどん減らしていきそうになりながらもや増やしていきながら、ちょっと、非認知ストレスを軽減させつつも、スイッチを壊しつつもというね、まあ、結局よくわけのわからないまんまに、これからも突き進んでいこうと思っている次第でございます。はい、ということで、結論から言うと僕は何も変わらない。これからも全然、ストレスを感じないまんまに生きていこうと思っております。はい、ということで以上ビデオグラファーの夜でした。それではもう一曲参りましょう。ブル
ー山本タスクのビブリオフィリア。セルフポートレート。
はい、山本タスクのそれ以外の吉直を語ってまいります。僕はこの東中野のスタジオね、今収録をしているスタジオに いろんな方が遊びに来てくれる環境を作っていて、まあ、学校の卒業生だったりとか、あとは、まあ、親類縁者っていうほどではないけれど、まあ、いろんな方がね、遊びに来れるいい環境っていうのを作りたいとずっと思ってて、まあ、それをね、手に入れたかなと思っているんだけど、久々に僕は、長野から、もう幼稚園時代からずっと仲の良かった友達、というか、まあ、ずっと仲の良い友達がね、いるんだけど、その方がね、遊びに来てくれたんですよ。で、まあ、小中高、まあ、特に中高の時はね、ほんと毎日一緒に遊んでたし、登下校もほぼ一緒にやっているぐらい仲が良くてね、もう本当に、うん、まあ、人生の中で一番長く時を過ごした友達でもあり、もちろんね、なんか、まあ、照れくさいことは言いたくないんだけど、一番なんか僕のことを分かってくれてる、まあ、これで1番とか2番とかないんだけど、もう本当に感覚とかね、まあ、ベースになってる知見とかが本当に一緒になってる、まあ、本当に、こう、親友っていう相手がいてさ。で、まあ、その人は、まあ、そうだ、今思い出した。ラジオの、このラジオのスポンサーでもあったよ。猫が、接客する整体院キュベレーの院長さんですよ。はい、すいません。スポンサーをね、忘れちゃいけないよ。なんだけど、まあ、整体院をやっているということもあって、まあ、コロナになってからね、なかなか会えなかったんですよ。まあ、どうしてもね、こうおじいちゃんおばあちゃんとこう接することの多いお仕事もやっているということもあって、コロナ中はね、あんまりこう人に会わない上に、まあ、東京にもあんまり出てこないように、まあ、意識的にしてたっていうのもあって、まあ、僕もね、こう、SNS とかでやり取りはしてるし、まあ僕の出てる YouTube とかさ、いろんなものは全部見ててくれたりもするし、すごく大事な、友達なんだけど、まあ久々に遊びに来てくれてね、まあ2時間3時間ちょっと喋ってたんですよ。てかそれはまあ結果論で、事務所に遊びに来てくれて、で、本当にこうお茶の一本というか、まあウーロン茶の一本二本出して飲んでるだけで、もうただただ喋ってるだけで、気がついたら2時間経ってたんだよね。で、その時間がさ、今ふと振り返ると、まあ、すごい貴重だったというか、すごく大事な時間だったなと思うんですよ。ね、今言ったようなこう友達との時間っていうのも、もちろんあるんだけど、本当に気の置けないというか、こう緊張もしないし、こうリラックスして、自分が思ってることね。で、これは本当にこう YouTube とかで流すことすらできないというか、別になんか変な話とか下ネタを話してるわけじゃないんだよ。もう本当心の底から思ってるこう社会に対する思いであったりとかさ、まあもちろん政治とかも含めてだな、YouTube とかインターネットとか、そのテクノロジーとかさ、もう本当いろんなことに対する今後人類はどうなっていくのかとかさ、もうそういうのも含めてこう、いろんな話を、なんか、もう心の底からこう、共通項を持って話ができる、まあ仲間っていうのがいたなっていうのを改めてこう思い出させてもらったんだよね。いや本当に端的に言うとすごく大事な時間でした。と同時に、まあ言ってまあ同級生だから、まあお互いね51歳になるんだけど、今年、まあ、離れて過ごしてもいるとさ、お互いに離れて家族も持ってるとさ、今後あと何回会えるんだろうなって思うところがあったりとか、どれぐらいねこういう時間を過ごせるんだろうなって思ったりとかさ、ずっとずっとね、まあこういう時間を過ごし続けていきたいなって思っている僕はいるし、まあそう荒れるようにね、まず健康に気をつけて、体力を持って過ごしていきたいと思ってるんだけど、まあなかなかね、そうはいかないというかね、こう人間の体だからさ、その中でまあ、精一杯いい時間を過ごしていきたいなっていうふうに、本当思ったんですよね。で、友達というかね、人間関係もすごく大事だし、そのために健康も大事だし、で、まあ、お金っていうのももちろん大事なんだけど、まあ、人間関係と健康と比較したら、やっぱりお金っていうのは一段下がるなっていうふうに、こう、実感もするし、だからこそ、まあ、そこの人間関係と健康ってことを邪魔しないようにするためにちゃんとお金ってものと向き合わなきゃいけないなっていうふうにも、思ったしね。なんか、いや、真面目なこと考えちゃうね。いやー、こうさ、ラジオもさ、こう、なんか一回、まあ、やめるとは言わないよ。僕絶対やめるとは言わないよっていうのは、あくまで中断だからな。中断するにあたってさ、やっぱりこう、いろいろ考えちゃうわけよ。言ってさ、こう、気がつくと5年経ってんだけど、まあ、ごめんね、いきなりちょっとラジオの話が終わっちゃうんだけど、あ、気がつくとなんかもう5年もやってるんだ、とかさ、その間に、東京オリンピックがあって、 コロナがあってなんかバインドっていう学校はあの校舎ができてこの校舎ができてあの校舎を畳んでこの校舎ができてまた畳んでみたいなさ、結構やっぱいろいろ変わってるんだよね。でも僕は実はまだねこのラジオ全然まだ始めたてっていう気持ちでもいるし、なんかそんなね5年も6年もやってた気がないんですよ。でここでまたね同級生の仲間の話に戻るんだけど、そいつともさなんかまだ一緒に喋ってると中学生高校生のままなんだよね。僕もなんか初めに会った時というか初めの時の初々しさでラジオも友達もなんかずっとそのまま残ってて、なんか気がつくとね何年も何十年も経ってるものっていっぱいあってさ、で気がつくともう残り時間少しですよって言われちゃうようなところってすごくあって、人生ってなんかこういうものが多いんだな、なんか手放していくものって結構多いんだなってさ、ちょっとしみじみ考えるところがある次第でございます。いや潔く手放すっていうのと俺はまだまだ頑張るぜっていうのと、なんか2つを共存させる生き方っていうのを50代はしなきゃいけないなってちょっと思っててさ、まあ60になったらもうねどんどん手放さなきゃって思ってるんだけど、ここのこうなんかかっこいい執着のなさとこうが目つくいく生き方とうまく、こなしながら人生やっていきたいなというふうに考える次第でございますというところを今日は、しっかり話をさせていただきました。はい、ということで以上セルフポートレートでした。それではもう2曲参りましょう。
山本タスクのビブリオフィリア。
時刻は1時28分を回りました。山本タスクのビビリオフィリアエンディングの時間です。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。あと3回ということで、ちょっと僕もねちょっとラジオを喋りながらしみじみしてしまうところもありましたけれど、まあそれでもねこれからもいっぱい、こういうお話し続けていきたいなと思っております。はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントお待ちしております。それでは山本タスクのビブリオフィリア、これにて終了です。この後は CM さんで1時半よりミュージックジャーナルをお届けいたします。それではまた私とは木曜日深夜1時にお会いしましょう。さようなら。この番組は Wiz コンセプトグラマー有限会社、アズビの猫が接客する生態にキュベレありがとう株式会社イヤスタの提供によりお送りいたしました。